さあ始まりました。高橋文の勝手に聞き上がれでございます。いやー、もう前回、とんでもない方が番組にいらしていただきましたね。元、総理の安倍総理、元総理がいらしていただきました。今回はね、今回もまたね、ちょっと、なかなか大御所というか、乗りに乗ってる方に来ていただいておりますので、皆さんお楽しみということで行ってみましょう。高橋文の勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
水道でしょ？ちょ、なんだ、怖いし。ちょっと、目隠し外し、目隠し外していいし。な、誰なの？ちょっと、もう、外すよ？外していいの？もう、やだー、もう
ありがとうございます。クロちゃんに来ていただきました。
もう怖いし。なんなの。
そうですね。改めましてご紹介しましょう。お笑い芸人のビスケッティ佐竹さんです。
よろしくお願いします。前回に引き続きありがとうございます。
9月のね、マンスリーゲストということで。
はい。
前回は安倍首相が。はい。オープニング語っていただいて、
はい、
今回はクロちゃんということで、
もう全然違う方向性で行きましたんで、
ね、まあまあびっくりしてんじゃないかな、きっとリス
は。はって
ね、
何っていう、
いや多彩ですね。
いやー、とんでもございません。もうありがとうございます。
もう吉本興業所属ということで、
はい、
もう前回も言いましたけど、吉本さんの、
はい、
タレントさん、
はい、初第1号ですもんね。
第1号ですか。
ありがとうございます。
もう今日もね、闇営業ということで来ていただきましたけども
、もうしっかりと、もうこれでもう高橋さんが反社だったら、もうこれ闇の闇営業ですし、うん、闇放送です。
うん、まあまあ、どう見ても反社じゃないでしょ。
いやー、僕まだちょっと 15% くらい疑ってますよ。
まあね。まあ多少反社入ってるかもしれないですけどね。
ちょっと反社入ってんじゃないかな、怖いなと思いながら。
まあまあ、それはね、冗談ですけど、もうね、本当に、吉本さんのタレントの1号目ですね。
はい、ありがたいこと
でございます。まあ、いろいろね、さっき打ち合わせ中に話しましたけども。
はい。
まあ今後はね、もう吉本さんのタレントさんがガンガン出演の流れを、
もうなんか、うまく作れればと思いますよね。ね、このきっかけに。
そうね、
はい。思っております。
まあ前回ね、安倍元総理来ていただきましたけども。
はい、
まあ、まあ安倍さんがね、ああいう状態で残念ながらっていう形なんですけども。はい、まあ石破さんあたりはどう思われてるんですか？
いや、今回ね。いや、私が、まあ、言うことではないけれどもね。まあ、総裁選を、まあ一緒に戦った、まあ同志としてはね。まあ、非常に残念だった。まあ、だわね。
ありがとうございます。いや、もう石破さんもできちゃうんですね。
石破さんは、それこそ僕ずーっと選挙のニュースを追ってた時に、石破さんってちょっとオカマ区長なんだなとか、ずーっとなんかそっちも聞い
て
た。
いいのかな、オカマ区長って言って。
オカマ区長でなんとかだわねとか、なんとかなんか粘っこい感じで喋ってんなと思ってたら、で、別のなんか別件で、なんか石破さん、と、その、総裁選でこうでしたよねって言った時に、僕、石破さんでちょっと返したら、うん、石破さんもできるんですかってなって、いや、できるじゃなくて、今ちょっとやってみたんですけどって、
その
、
うん、まあ、それで、
ちょっと生放送でした、その。で、やったら、ぜひ石破さんもやってくださいって言って、なんか、ちょこちょこ、安倍さんの顔のまま石破さんやってたんですよ、だから。
へー。
それ面白いってなって、その石破さんと安倍さんの対談みたいなのをちょっとなんか、ネタでやってる時期も、ありましたね。はい。
石破さんは会ってないんでしょ？
石破さんは会ってない。ってない、お見かけしたくらいまでですね、
うんうんうん。
演説をちょっと見させていただいた時とか、うんうん、そういうのとか、あとなんかいろん、そういう、まあ、政治家の方が集まる会で、ちょっとお見かけした程度で、お話ししたりとか挨拶はできなかったですね。
なるほどね。はい。いやー、もうね、なかなかいないですよね、石破さんの真似する人って。
いないんです。
聞いたことない。
実は、こう、喋り方癖があるんで、うん、モノマネ芸人がちょっと本気出して、調べて、こう、やろうと思ったらできるんですよ。
うんうん、
ただ、皆さん政治家モノマネ手出さないのは、喋、る内容が難しすぎて、そのやりとりができないんですよ。だからみんな手出さないんですよ。
ああ、そういうことなんですね。はい、
ただ僕、その安倍さんを追っかけてたおかげで、なんとなくの流れとか、政治知識まではいかないですけど、その、今世の中がどうなってるかとか、みんな注目してる部分とか、まあ選挙の争点とか、なんとなく頭に入れてるんで、それで石破さんでも喋れるみたいな状態ではありましたね。
もう政治家になら、なる、準備をされてるって。
まあ政治家に将来的になれたら、一番面白いかなと思ってますし、直接的になんかもう、なんていうんですかね。やっぱり、ちょっとがっかりすることも多いので、今、なんかニュース見てても、あ、この政治家がこんなことになっちゃったとか、はい、あ、こんなことになっちゃうんだっていうの多いんで、だとしたらもう本当、まず身近な自分の地元だったりとか、はい、住んでたところから、なんかこう、ね、発信できたらいいなとは思いますけどね。それがなんか、モノマネ芸、意外とモノマネ芸人から政治家っているんですよ。
あ、そう？
千葉県に、プリティ長島さんって、
プリティ長島ね。
はい、あの方。
そうだ
市議会議員だ。
プリティ長島さん市議会議員だ。
そこで何期かやったと、県議まで行って。
あ、そうだ。
で、県議も勝って、っていう感じで、意外とモノマネ芸人でも、ちゃんと真面目にやってれば、通る方通って、それで活躍される方もいらっしゃるんで。
そうだよね。
だとしたら総理大臣で行けんのかなとか。で、言ったら吉本興業は西川清志師匠も政治家でしたし、横山ノック師匠は市長でしたし、いるので、まあなんかうまいことやれば、応援演説はなんか本当お笑い芸人ばっかになるかもしれないですけど、できるかなとも思ってますね。
なるほどね、はい。まあまあでもね、今もうタレント議員というか、
はい、
まあレスラー僕大好きなプロレスの元プロレスラーだった方が、例えばね、長谷さんなんか、
そうですよね。
知事になられたりしてますし、もう結構やられてますからね。
もういろんな、格闘家だけでも、茨城ではマッハ、桜井隼人さんがなってたりとかいろいろありますからね。
そうそうそうそう、はい。だからもう全然ない話ではないのかなっていうね。
ただやっぱり総理のモノマネやってたからこそ、まあ、ふざけてんのかと言われる可能性は非常に高いので。だとしたら、
まあ、
逆にそれが不倫になってればいいかなと、ふざけてんのかと思いきや、意外とあれ、あいつちゃんと真面目にやってんぞとか、やれそうだぞってなった時に、こうギャップでこうグンと跳ね上がるかなとも思ってるので、今のうちにちょっと、ちゃんと下地は作っとこうかなと思ってます。
そうだね。
はい。
でも、佐竹さんって、元々だってモノマネ芸人じゃないですもんね。
はい、僕普通に漫才コントやってた。
今度、
お笑い芸人。
今度、お笑い芸人コンビでやられてたんですもんね。
は
い、
そうです。
なんでそんな急に、まあ、安倍さんが一番最初？
いや、僕一番最初は、誰から入ったの？まあもちろん、学生時代に学校の先生とか、同級生とかのモノマネとかもやってたんですけど、はいはい、タレントさんでちゃんとモノマネしてたのは、それこそ僕、石井和久さんとか。あとは、アサヤンブームだったり、ケミストリーの道珍さんやってる時期とかもあったりとかさ、カラオケでちょっと真似して歌うとか、学生時代にやるくらいが最初でしたね。でもちろんその時芸人じゃないですし、遊びの程度でやってたくらいで。で、お笑い芸人になってからは、なんかその普通にネタやる以外にも、なんか特技ある人募集とかオーディションめっちゃあるんですよ。
はいはいはいはい、
芸人って。なんか特技が30秒でなんかできる人とか、今度こういうモノマネ番組でなんかワンコーナー顔、そっくりさん集めてますとか、そういうのオーディション来るんで、そこにこう結構定期的に出してたら、ネタでの評価よりもモノマネでなんかその、ちゃんと出演できる機会が多くて。受かるとね、
オーディション。はい。
そしたらなんか、あ、じゃあこっちもちゃんと強化しとかないとまずいよな、っていうので、いろいろこうやっていったうちに、やっぱ山口県出身の友達が、佐竹に似てる政治家の方っているんだよ、つって、誰それつって、安倍晋三って言うんだけど、つって、あ、その時僕、本当にピンと来てなくて、へーっつって、小泉さんが喋ってる横とか見てみ、つって、したら自分にそっくりな人いたんで、あ、この人かと思って。
はい。
で、あれよ、あれよとそれが、いきなり安倍さんが小泉さんだと総理になるんで、総理大臣になるような人だったんだみたいな思って、そこから安倍さんのモノマネをちょっと追っかけるというか、練習する感じになりましたね。
はい、じゃあ、まあまあ顔はね、はい、まあ最初顔から入られたとおっしゃってたけど、はい、声はじゃあ後付けで、
めっちゃ後付け
で練習した。
僕第一次政権の時安倍さんの声真似できなかったです。 あ、喋れなかったんです
よ。そうなんだ。
顔でそっくりさんですっつって出たくらいで、喋ったら似てないんで、うん、番組中滑り倒してて、
う
ん、で、もう苦しくて苦しくて、で、これまずいなって言ってたら、もう安倍さんが1年で退陣しちゃうんで、はい、僕もモノマネやる機会を失っちゃうんですけど、うん、で、あの時もったいなかったなと思ったら、もう一回2012年に安倍さんが総理大臣になるんで、うん、そこで、あ、これはちゃんと練習しないと形にならない、ものにならないと思って、そっからもう本当国会中継、めっちゃ見たりとか、
うん、
あのニュースのこともこれはどこの新聞の系列が書いてんだとかチェックしたりとか、そういう、あ、なるほど、これは朝日、毎日系だからちょっと政権批判書いてるな、うん、あ、こちら読売産経系だからちゃんと政権によく書いてるなとか、そういうのチェックしたりとか、ただ見まくってるともう書いてる記者で、あ、こっちはどういう風に書くんだとか分かるようになってくるくらい、そういうのがなんかだいぶ慣れてきた頃にはもう喋れるようにはなってきてましたね。
で、普通できないよね。
いやー、意外と、そこまで本気で注目する人いないんじゃないですか。
いやいや、でも、なんなのかな、やっぱ顔の骨格が似てっから、そういう、
声の質はめちゃくちゃ似ると思います。やっぱり、顔の形が似てない方が安倍さんのモノマネすると、舌足らずの声高いところだけ真似になっちゃうんですよ。僕どちらかというと安倍さんの普通の喋りの方が似るんで、だから、びっくりされますね。その、わ、その、声のトーンで行くんだとか、うん、誇張しないで行けるんだとかは言われるんで。
でもほら、今ね、一緒に番組やってる JP 君なんかもそうだけど、
はい、
その、普段の会話的にはまっちゃんとかの。
まっちゃん、そうですね。
で、前、この間出ていただいたんだけど、レッツゴー吉村さん君、はい、まあ、志村さん、はい、普段の志村さん、ね。普段のっていうのは今ちょっとこう、旬というかね、そのギャグをやったりするんじゃなくてね、はい、お笑い芸人だと、はい、そこに入ってますよね。
あの、やっぱりモノマネ芸人の中で、うん、その、モノマネの数ができる人は、うん、あまりこう売れなくなっちゃったんですよ。売れないというか、
うん、
あの、今 SNS で、モノマネを勉強する機会めちゃくちゃ増えちゃったんで、何かに一個特化した方が注目浴びるようになっちゃったんですよ。はい、要は SNS からもうモノマネ学んで世に出る子が、まあ歌だと松浦航大くんとかヨヨヨちゃんっていう方がいるんですけど、逆にその平場でずっと喋れる人の方がバラエティ的には超使える。それがチョコプラの一行さんだったりとか、社長福くんのアッコさんだったりとか、JP さんの松本ひそさん、志村さんのまあレッツゴーくんとか。で、まあ僕も安倍晋三でずっといける芸人がいるっていうので、まあちょっとプチブレイクじゃないですけど、世に出させていただいた感じですかね。
なるほどね。そうやって聞くと、なるほどですね。
だそこがやっぱりその、モノマネ芸人の新しいその突破口になったので、
うんうん、
それでみんな、その、なんか見つけなきゃって言って、今だと、ジョニー志村さんって方が、もう、今、タモリさんのモノマネで今、
世
に出てきてる。
顔も似てるし、
喋りも超似てるっていう。ね、ね、あの方もすごいモノマネできるんですけど、今、タモさんやってるんで。
一筋で。
はい。それがすごいんですよ、ね。
それの方がいけるという時代になってるってこと。
もう今時代がそうなんですよね。それで特化しないと、〇〇の人って言われないと売れないんですよ。
なるほど。
いろいろできる人じゃなくて、〇〇の人、もう松本さんの人、
うん、
安倍さんの人、うん、もうタモリさんの人みたいな感じで、〇〇の人って言わなきゃダメですね。
へぇー。なんか勉強になるな。それはすごくなんか。
なんかそういう。
その流れをね。はい、今のモノマネ界の、ね、
の業界の流れがそうなっちゃってますね。
なるほどね。
不思議な。
でもそう言われるとなんかそれだけに特化してやってる方多くなってるかもしれないですね。
昔に比べて。
ね。
やっぱりちょっと前はやっぱり CD が売れてる時代は、やっぱ CD、その歌真似さんがたくさんいっぱい溢れてて、うん、やっぱモノマネ紅白っていうくらい歌でずんとやってるんですけど、やっぱそこだと、その、モノマネ番組自体が、家族で、
うん、
ご飯、夕飯食べながら見る番組なんですよ。
うん、
だから誰が出てても覚えてないんですよ。
もう。
モノマネ芸人
の一緒になっちゃうってことね。
はい、一緒なんですよ。で、いろんな人に、今日はこの人は、今日はあの人って別に変わっちゃうんで、
うん、
誰が出てても変わんなくなっちゃうんですよ。だったらモノマネ芸人なんですけど、モノマネ番組以外のバラエティーだけダメなんですよ。その時に何が必要かというと、いろんなモノマネができるよりかは、一個特化して、そのキャラクターでやりきれる方が、やっぱ芸人さんと絡んだ時も強いしっていう部分ではなりますかね。
う
ん、
そうね。だいたいだから今おっしゃったように、その、平場で、こう、
喋、はい、って。
喋って向こうが何言うか分かんないことに関しても、ちゃんとモノマネで返せるという技っていうか、
はい、
その人たちが結構出てきてますもんね、最近ね。
そうですね。もう、表意芸というか、うん、その方が、やっぱ今は注目されるようにはなってますね。
なるほどね。いや、今日はすごいこれ、 かなり。
エンタメ界ですね。
エンタメの、エンタメ教室みたいなね。
はい。
いや、すごいすごい。
謎の回になってますけど。
いやいやいやいや、なるほどね。
そんなこともあるんですよ。
でもそうやって聞くと、はい、なるほどと思いますわ。
いや、もう、もうお恥ずかしいですよ、僕、なんかね。
いやいやいやいや、いやいやいや、もう、これからはじゃあ、でもそれ今、ね、サンタさん言っちゃったら、はい、みんなこれラジオ聞いてる人、あ、そうなんだと思って。
いや、どんどん増えた方がいいですよ。
うん。
でも、まあ、だって、ここは多分、安倍晋三のそっくりさんは多分、出てこないんですから。
出ないね。
はい。だから、そこは僕、取っといて。
狙いどころっていうかさ、はい、見つけどころは一番良かったかもしれない。
もう、本当に、だって、小学生からおじいちゃんおばあちゃんまで安倍さんは伝わるんで、うん。
いや、本当。
それが助かりますね。
もう、オールラウンドだから。
はい。
すごい。
どこでも行けます。
じゃあもう、バッチリですね。
ありがたいでございます、うん、本当に。
まあ、今後も。
はい。
安倍さんをね、皆さんの
記憶ながら、
記憶からね、
はい、
なくならない、なくさないように、活動していただければと思います。
頑張ってまいりますんで。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
でね、
はい。
まあ、前回もそうだったんですけども、
はい。
またこの FM っぽくて、ちょっと僕にはそぐわない。
いります、このコーナー。FM っぽいコーナー。
よく言われる。
全然喋ってた方がめっちゃ。
まあまあね、本当はね。はい、いやいや、でもね。
おしゃれポイントもちゃんと。
さすが FM だから。
メリハリつけて。
そう。ね。ということで、
はい。
前回に引き続き、佐竹さんの、おすすめというか、リクエストな、思い出の曲を一曲いただきたいなと。はい。
わかりました。一応私、吉本興業なんですけども、うん、なんとですね、秋元康さんにプロデュースされてる、うんうんうん、吉本坂46っていうですね、
してる
その一応メンバーでもありまして、
うん、ね、メンバーですよね。
ちゃんと僕も CD 出してるんですよ。
うん。
ただこの楽曲に関しては一期生が歌ったんで僕は入ってないんですけども非常にですね僕もすごいテンション上がる曲でございまして、
な
んと映画メインブラックの中でもですね、うん、日本役の方ではねこれがエンディング曲になってますので、ぜひとも聴いていただければと思いますけれども、吉本坂46で今夜はええやんという曲なんです。
なるほどですね。
非常にもうダンスナンバーなんですけども、うん、非常に盛り上がる曲なんで、うん、ぜひとも聴いていただければと思います。
これ吉本坂
はい。
で、今誰がメインなんですか？
吉本坂自体は、コロナの期間で、もう活動一旦休止しますっていう。
ああ、そうなんだ。
もう大人の事情で、ソニーと吉本と、もう共同で、一旦休止しましょうっていうお話になったんですけども、これがありがたいことに、解散とは言わなかったんで、楽曲とかがですね、すべて僕たちの曲ですね、ずっと使用できるんですよ。これが、最後、吉本とソニーさんが、置いてってくれた、もうお土産で、おかげさまで、休止にはなってるんですけども、今、僕たちは活動休止中ですってずっと言うことができるっていう。で、秋元先生も、一応活動休止にしてるってことは、もしかしたら今後、もしくは坂道フェスとか、うんうん、そういうなんかあった時に吉本坂も呼んでもいいのかもねーっていうことを言って、
かもね
ーかもねーとこう泳がせてくれてるんで、僕たちは、どんどんジジイにはなっていきますが、
いやいやいやいや、
そこで期待を込めつつ、またそういうのがあったら呼ばれたいなっていう感じになってます、ね。
なるほどですね。
だ実際活動は休止中ではございます。はい。
わかりました。
はい。
じゃあその曲、じゃあ、安倍博さんの方から紹介していただいて。
今夜は、この曲を聴いてほしい。日曜劇場ビバン、いや、ビバンでは流れてないが、吉本坂46で、今夜はええやん。
ありがとうございます。
はい。
いや、本当に佐々木さん楽しかったです。いろんなお話聞けて。
はい。
またぜひですね。
ぜひ。
まあ、ディレクターも一緒だということで。
はい。同じディレクターでございます。
何か、面白い。まあ、JP 君もいらっしゃって。
はい。
まあ、顔が揃ってるので。
もう。
ぜひまたですね、何か面白い。合同企画とかもいいかもしれないですね。
ああ、ただ僕一つ言えるのが、うん、JP さんが癖が出ちゃうんですよ。
ああ。
もうむちゃくちゃになっちゃう可能性があるんで、
うん、
二人で静止しないと、うん、暴走するんで。
そうだね。そうだね。
もうそこを、もう一緒になって止めながら、やれれば、
うん。まあまあ、佐々木さんいれば大丈夫でしょ。
それは。僕はほんとちゃんとしっかり鎖持っとけって言われるんで。
なるほどね。わかりました。ぜひですね、なんか面白いことができればと思ってます。
はい、
ディレクターの方にもね、後でお話ししておきましょう。
はい。
ということで、9月マンスリーゲスト2回にわたって出演いただきました。
はい。
笑い芸人、そして安倍晋三さんのモノマネでも大活躍中でございます。はい、ビスケッティ佐竹さんでございました。
ありがとうございました。
師匠、ありがとうございました。
はい。本当にですね、楽しい時間をありがとうございました。ぜひともですね、今後とも私を呼んでいただければと思っている次第であります。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
どうぞ、ありがとうございます。また、
ぜひ、
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
うつけりさめです。
はい、喫煙室でございます。はい、
ディレクターのしんねです。こんばんは。
いやまあね、
うんうん、
前回話したけども、
はい、
11年目に突入ということで
番組が
ね、
はい、ところでまあ僕がね印象残ってるゲストさん、
うん、
まあ、約120人ぐらいいるっていう、ね、中から、うん、僕は藤原組長。
藤原組長ね、
まあ、気になる方はちょっとアーカイブ聞いていただいて、
前回ね話してどんなことがあったかね。
ふみさんはどんな方が
印象残ってますか？俺はね、まあ、まあ印象っていうか皆さんやっぱり、
はい、
僕会いたい人を基本的に呼んでるんで、
はい、いいですよそういうの。
なんで
ズバッと時間ないんですから。
ああまあね、
はい、
でもやっぱりね今ガツンときたら新しい学校のリーダーズ、
あ
ーまだね、
はい、
まあ売れてないって言い方あれだけども、そんなの頃に出てくれてるからね。
ああ4人来ましたね
全員ね。
はい、
いやもう俺やっぱり先見の目あんのかなっちゅう、
うーん
ねっていう感じかな。
あ、じゃあ学校リーダーズが印象に残っている。
いやいや印象っていうかやっぱり一番印象に残ってるのは鮎川さんかな。
さあ多分そういうと思いました。
うん、
はい、
やっぱりねもう残念ながらお亡くなりになっちゃったんだけど、
うーん
やっぱりあまあよく出ていただいたなっていうのもあるんだけども、
はいはいはい、はい、
なんか普通にいらっしゃったじゃん。
なんかねそう僕も鮎川さんすごい印象残っていて、うん、まあこれいい意味でですよ、うん、いい意味で。あの、なんか昔から知り合いのような雰囲気を作ってくれるたというか、
うん、
あれすごい、まあ、作ってるとは思えないんですけど、うん、そうなる、自然になるというか、うん、あれがすごいなと思いましたね。
そうそう。
はあ、
だから、ね、帰りに、俺も前、ちょっと SNS 系でもちょっと鮎川さん亡くなったと書いたけど、
はい、
帰りにさ、
うん、
あの、お疲れ様でしたって出てくときに、
うんうん、
いやこんな高橋くんロック、
うん、
すごい好きやから、
うん、
もっと早く会いたかったねって言われて、また会おうって握手したんですよ帰り一番最後に。
はいはい、
いやもうだからそれがずっとも記憶に残ってて、
うん、
いやめちゃめちゃいい人だったなっていう、
すごい人間味があるっていうか、
そうかっこよかった。でもやっぱりオーラがあったっていうか、
はい
ね、
まあなんかこれやっぱ仕事なので、
うん、
ちょっとこう、ビジネススライク的なことで、
うん、
ちょっとこう、なんていうんですかね、そこまで仲良くなることってあんまないじゃないですか。うん、でも、まあ、礼儀正しくすると仲良くなりそうもないんですけども、うんうん、そんな中でやっぱなんかこう、鮎川さんの時は僕も印象残ってますね。
いや、すごい、やっぱり、ビッグな人だな、レジェンドだなっていう感じだったよね。
何がどこがって言われても困るんですけどね、
うん、
なんかこう自然と、あ、なんか前からちょっと仲良くさせていただいてたのかなみたいな雰囲気が。
まあそうだよね。
はい、
だからやっぱりね、
うん、
もう本当残念だけども、
うん、
なんかね、
うん、
またなんか番組絡めてなんか一緒にね、うん、ご一緒したかったなっていうのはあるんだけど。
だから存在感があったから、こう、亡くなったとしても、うん、なんかね、どっかで、まあ、こう、やってるってイメージ、
そうね、
雰囲気するんですよね。
うん、あんまり、なんか、実感ないっていうか。
だから、そういうとこもあるんでしょうね。
ねえ。いやー、だから、やっぱり、すごい方だなっていうね。
すごいですね。
ことでございますよ。
すごい方がね、出ていただいてるんで、
うん、
11年目も。
そうね、はい、頑張ります。
頑張りましょう。
はい。
はい、
ということで、曲いきます。
はい。
まあ、鮎川さんのお話出たんで、
はい、
鮎川さんの、最初のバンド、サンハウスから、サンハウスというバンドから、一曲、いってみたいと思います。
はい、
キングスネークブルース。はい、勝手に聞きやがれ、お別れです。いやー、9月マンスリーゲストビスケッティ佐竹さん来ていただきました。今日はね、のっけクロちゃんでしたね。そっくりでしたね。びっくりしました。知らないで聞いた人はもうゲストクロちゃんかと思うくらいだったかなってくらい似てましたね。本当にね、これからまたガンガン活躍していかれると思うんで、皆さんね、応援の方よろしくお願いいたします。ということで、勝手に聞きやがれ、次回の放送は10月3日火曜日20時から、再放送24時からでございます。ぜひね、 聞いていただければと思いますよ。まあ、あの、モノマネね、僕もモノマネ芸人、まあ、レッツゴー吉松さんとか、松丸邦洋さんとか、出ていただきましたけども、やっぱりすごいなと思うし、僕もなんかやっぱりモノマネ勉強しなきゃなと思いますんでね、なんとかあの皆さんにお聞かせできるモノマネを勉強してラジオで披露させていただければなと思ってます。もうちょっとお待ちくださいということで、勝手に聞き上がれ、次回もお楽しみということで、お相手は高橋文美でした。それではまたね。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。